たおやかインターネット放送がお送りするメモリーミュージック。皆さんこんにちは。メモリーミュージックのナビゲーターを務めます伊能です。今回は科学的に解明されていない謎についてご紹介をしていきたいと思います。魔の海域、バミューダトライアングルって皆さんも一度は聞いたことありますよね。超常現象番組や雑誌などでその海域を通過中の船や飛行機が跡形もなくいなくなってしまうというものです。消息を絶つ直前にコンパスや計器がおかしな動きをするという噂もあります。100年以上前から100を超える船や飛行機、そこに搭乗していた1000人以上の人が消息不明になっているとされています。魔の三角地帯なんていう言い方もしてますよね。これバミューダトライアングル、トライアングルなので地域としてはですね、大西洋の中の、バミューダ諸島っていうところと、それからフロリダのあたりと、そういったところでですね、三角形に線を結んだ範囲のことを言います。でこちらのですね、消息不明事件に関しては、書かれている記事を引用する際に勝手に尾ひれをつけて単なる遭難事故、怪事件に仕立て上げてしまったりとか、あるいは遭難事故の記録そのものがないのに完全にでっち上げで作り話がされてしまっているっていうパターンも実際にはあるんですって。でこのバミューダトライアングルの伝説が広く知られるようになるにつれて、さらに不思議なことが起こります。この海域とは全くの関係のないところの大西洋上で発生した転覆事故とか遭難事件、あたかもバミューダトライアングルで発生した事件かのように語られるようになったり、実際にこの地域で起きた事故をはるかに上回る数の遭難事件が関連付けられるようになっていました。じゃあなぜこの海域の怪事件の現象、スポットが当たってしまうようになってしまったのかです。この海域で取り上げられる有名な事件としては、1945年の12月に発生したアメリカ海軍のアベンジャー雷撃機5機の消息不明事件が挙げられます。5機一気にいなくなっちゃったんですね。でこの飛行機が5機一気にいなくなっちゃうっていうことが想定外だったことから、怪事件、日本でいうとたたりみたいな、そんな感覚で取り扱われたんだと思われます。ただ実際には悪天候に加えてこれらが訓練機だったことから、パイロットの腕が未熟なことが加わってですね、事故につながっていなくなってしまった。でさらになんですけれども、こちら地形的な要因でですね、周辺に目印となるような島や構造物というのがなくて、方向感覚を見失いやすいことで、強力なメキシコ湾流が流れているので、事故機などの残骸が短時間でどこかに流されてしまうなどで事故の検証ができない、そういったようなことがですね、結果的に怪現象、超常現象として取り扱うようになってしまったようです。ちなみに現在ではある程度の事件事故に関しては、このバミューダートライアングルの事象、科学的には解明されている部分もあるということです。ただ不明のものもまだまだ残っているらしいですよ。どうなってしまったんでしょうね。それではここで曲をご紹介します。かげろう、お聴きください。 それではこれからの時間はゲストを招きしております。メイカーウィッシュオブジャパン名古屋支部の原純子さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずですね、メイクアウィッシュって何ですか？
はい、あのメイクアウィッシュっていうのは、
はい、
願い事をするとか夢を叶えるという意味の英語なんですが、
はい、
あのこのうちの団体はあのアメリカで始まった団体です、は
い、うん、アメリカ、
はい、
夢を叶える、
はい、
なんかアメリカってもともと何でしょうね、夢をみんな叶えるためにいろんな活動をされている方が多いっていう国のイメージはあるんですけど。
そうですね、
はい、
あの1980年に始まった団体なんですけれども、はいはい、クリス君という白血病と戦っていた少年がおまわりさんになりたい、そういう夢を持ってたんですね、
はい、
でそれを地元のアリゾナ州の警察官の方たちが夢を叶えてくださって、でそこからボランティア団体の活動として世界に広がりました。
へえ、はい、最初はそのクリス君がその周りの方たちに、身近な方たちにマリさんになりたいんだなりたいんだっていうのを言ってたことに対して、周りの方がどんどんこう輪が広がって協力されて、
はい、
その夢が実現したっていうことなんですね。
そうなんです、そうなんです、
そこからボランティア団体が発生したんですね、
はい、あのクリス君のように、
はい、
やっぱりあのそういう周りの応援団の方たち、
はい、
その力を必要としている子どもたちがたくさんいるんじゃないかということで、クリス君のお母さんですとか、はい、アリゾナ州の警察官の方たちとかが中心になって、
はい、
それであのボランティア団体として活動がされたんですね、で1980年に始まって、
はいはい、
で日本は1992年からなんですけども、はい、現在世界で、36カ国で活動がされています。
36カ国、
はい、
すごいですね。
そうですね、はい、
36カ国、私知ってる国を言おうと思っても多分言えないです。
もうあのヨーロッパ、アジア、あの、はい、様々な国で、
はい
はい、活動がされてます。だから、まあ、国際的ボランティア団体って名称を言われるんですけれども、はい、それだけ世界的に広がった活動です。
はい、もともとアメリカで、ある程度たくさんのボランティア団体支部が広がったところからだんだん他の国に広がっていったかと思うんですけど、
はい、
日本に広めたのは、はい、でも日本人の方がその活動を知って日本にもっていう形で広まったんですかね。
あのそれが実はやっぱり日本で初めて、活動してくださったのはアメリカ人の女性で、スーザン・アルブライトという女性が、
はい、
ご主人の仕事の関係で沖縄に駐在されてた時に、はい、そこから、はい、あの自分であの不思議なシーサーっていう絵本を書いて、でその絵本の印税をもとに、
はい、
資金として立ち上げまして活動がされました、
はい、
でスーザンがアメリカに帰った1994年に、
はい、
東京に本部が移りまして、
はい、
今年の2月に、定年退職したんですけど、大野久子という事務局長が1994年からもう広げていって、
はい、
であの最初は東京だけで活動していたんですけれども、全国的に広がって現在は8つの支部があります。だから東京本部と合わせて9カ所で、
はい、
まあ、全国もう全て網羅してというか、
は
い、あの活動されてます。
あ、それだけ数があれば、はい、全ての地域を抑えることができそうですもんね。
そうですね、はい、あの北から札幌、仙台、静岡、名古屋、北陸、うん、関西、広島、福岡ということで、あの私は名古屋支部の人間なんですけれども、はい、名古屋支部は愛知、三重、岐阜と、はい、それからあの信州の方担当させていただいてます。
長野とかそういったところまで。
そうですね、南信州の方が多いんですけれども。
あ、そうなんですね、はい、松本とかそのあたりですかね。
あの飯田とかあのあたりですね。
飯田とか、あ、なるほど、
はい、
もともと沖縄にあったっていうのが私意外だったんですよ、
はい、
そういう活動、どうしてもやっぱりあの中心地っていうと東京っていう気がしてしまうので、
はい、
最初にその始められた方のその由来というか、でまたしかもその沖縄で始められた方がご自身の、
はい、
本を書いた、
はい、
入ったお金を元手にボランティアで自分の 費用を出して広められたってことなんですよね、
はいはい、そうなんですね。でも現在は一般財団法人になってまして、
はい、
でメーカーショブジャパンっていうのはすべて個人や企業の方たち の,、はい、ご寄付で成り立っている団体なんですけれども、スーザンが始めた時っていうのは本当に誰も知る方がいらっしゃらなかったので、
はい、
もうやはり資金を作らなきゃっていうところからで、スーザンの絵本の印税から始められました。
あ、なるほど、
はい、
東京支部に移ったのはその意思がある程度広まってから、その意思を引き継いでくださる支部 の,、はい、その東京の本部の方が知り合いだったんですかね、そのスーザンさんと。
いや、メーカーショブジャパンということで、はい、スーザンが始めた団体で、
はい、
ビッグスポンサー様とかついてということがあって、はい、ビッグスポンサー様の関係とかで、じゃあスーザンがアメリカに帰ってしまうんだったら沖縄で活動をっていうのが難しくなってきたので、それではやはりビッグスポンサー様がたくさんいる東京にっていう意味で、それで東京に本部が移って、本部って言ってもその頃は支部がなかったので、
はい、
本当に東京に活動が移って、
はい、
それで大野事務局長が、
はい、
そうやって広げていったという経緯です。
そうなんですね、
はい、
で名古屋にできたのは、はい、いつでしたっけ。
1998年から1998年、はい、
そうすると今が2016年になりますので、はい、活動としては18年ぐらい続けていらっしゃるということなんですね。
そうですね、はい、
名古屋だけで考えても18年って長いですよね。
そうですね、本当にそうですね、長いですね。はい、
わかります。
名古屋はそうですね、一番最初の支部が仙台、福岡できて、その次なんで、支部としては古い方かと思います。
あ、そうなんですね、はい、その中でまた関わっていかれている方ももう20年に近いということなんで、たくさんの方がもうこの活動の中でいろいろな触れ合いをされているっていう状況なんでしょうね。
そうですね、たくさん の,、はい、ボランティアの方たち、
はい、
夢の応援団になって、
はい、
ウィッシュチャイルド、本当私たちの活動っていうのは病気と戦う子どもたち、ウィッシュチャイルドの夢を叶えるお手伝いをしているっていうことで、もうその一点で活動しているんですけれども、
はい、
夢の応援団になってくださった方たちがもう本当にたくさんいらっしゃいます。
そうなんですね、はい、先ほどからの夢を叶えるというお話があったと思うんですが、はい、一番最初の成り立ちとしては白血病のお子さんがということでアメリカのお話だったんですが、現在日本だとどういった活動、例えば日本全国でもいいですし、愛知の方であったお話等でもいいんですが、どんな活動があるのか教えていただけますか。
はい、私たちメーカーショーブジャパン、メーカーウシっていうのは本当にその難病と戦う子どもたちの夢を叶えるお手伝いをする、その一点で活動しているんですね、
はい、
で一人一人夢が違うんですね、
はい、
で今までとか今でも病気と戦う子どもたちを応援しているボランティア団体がたくさんあって、はい、そういうボランティア団体の方たちとも、お付き合いがあったりとかして、
はい、
時には助けていただいたり、情報を得たりということで活動させていただいているんですね、
うん、
で私たちのメーカー種が違うというところは、
はい、
他のいろいろないい団体っていうのは例えば病院に何かプレゼントをするですとか、サンタクロースがクリスマスに病院の子どもたちにクリスマスプレゼントをするとか、それからスポーツ選手が、病院を祈するとか、いろいろな方たちが 病気と戦う お子さんの遊び相手になるとか、
はい、
そういったいいボランティア団体たくさんあるんですけれども、
はい、
私たちの場合は、ウィッシュチャイルド、
はい、
一人一人の夢を叶えるということで、一人一人夢が違って、その一人一人の夢を叶えるというところが、今までの日本にないコンセプトかなというところです。
あ、はい、なるほど、確かにいろんな話、はい、マスコミなどで聞く話で言うと、はい、そのサンタクロースの時期になると、はい、そういった慰問活動がされたりっていう報道はよく聞いたりっていうのはあるんですけれども、
はい、
それとはまた違って、
はい、
本当にお一人お一人のご希望を聞いて、
はい、
それに特化した夢を一つ一つ叶えていかれるって、そういった活動をされてるってことですね。
はい、そうです、
うん、
一人一人違うんですね、ただ大きく分けると5つに分けられるんです、
はい、
行きたい、会いたい、なりたい、したい、欲しい、どこどこに行きたい、誰々に会いたい、
うん、
何々になりたい、
はい、
何々がしたい、何々が欲しい、5つに分けられます、
はい、
一番多いのが私たち旅行ウィッシュって言ってるんですけども、
はい、
どこどこに行きたいっていう夢ですね。
あ、やっぱりその旅行っていうと、
はい、
すごく遠くへ行きたいとか、はい、海外へ行きたいとか、はい、そういう夢になるんですか？
そうですね、本当にもうあのいい質問していただいたなと思うんですけど、旅行っていうと夢ですか、はい、っていうこともよく聞かれるんですね、はい、でまぁ、ウィッシュチャイルドっていうのは大体旅行、はい、病気してから、旅行に行ってないっていうことが多いんですね、
はい、
で特にあのウィッシュチャイルドが大きい病院に入院しているので、お母さんは病院に付き添ったり、ファミリーハウスという施設にいたりとか、アパート借りてたり、うん、親戚のお家にいたり、ホテルに泊まってたりとかいうことで、はい、他のご兄弟はお父さんが育ててる、おじいちゃまおばあちゃまが育ててる、おじさんおばさん、あるいはお父さんお母さんのお友達が育ててる、
はい、
っていうそういう状況なので、はい、20、30、40、50生活しているご家族がほとんどなんですね、
はい、
だからウィッシュチャイルドが病気になってから家族でお買い物に行ったことがない、
はい、
旅行に行ったことがないというご家族がほとんどなんですね、うん、
はい、
うん、なのでもう旅行がしたいというのは大きな夢なんです。
あ、なるほど、そうすると単純に旅行でどこか遠くへ行きたい、ここへ行きたいっていうことよりは、はい、家族でみんなで一緒に旅行に行きたい、場所は本当に近くでもいいので1泊2日で温泉とかでもいいので、
はい、
みんなで行きたいっていうのが、
ね、
それが夢になるんですね、
はい、もう家族旅行っていうのは大きな夢なんですね、
うん、
でそれとまた家族旅行って言ったらじゃあお金を貯めていったらいいんじゃないかとか、はいっていうふうに言われるんですけれども、はいはい、やはりウィッシュチャイルドが旅行するというのは大変なんです、準備が、
うんうん、
っていうのは、まあ、車椅子を使っているお子さんがほとんど、
はい、
まあ、体力的に長く歩けないお子さん、ずっと闘病生活、
はい、
病院の中にいるので、
はい、
いきなり外に出て、いきなりもう病院の中の廊下を歩けてもさっさ駅の中とか空港を歩けないというお子さんが多いんですね、うんうんうん、そうするとやっぱり車椅子を借りなきゃいけない、あるいはストレッチャーを、はい、ストレッチャーで外に出なきゃいけない、それからずっと病院の中にいる、
はい、
無菌状態の中にいるお子さんというのは、
はい、
やはりいきなり外に出ると、うん、免疫力が落ちているお子さんばっかりですので、
はい、
なるべく人の多いところに行かないように、
うん、
そうは言ってもディズニーランドとか行くんですけれども、うん、新幹線乗るにしてもやはり、個室を、個室っていうと新幹線個室あるんですか、はい、ってよく言われるんですけども、
はい、
東海道新幹線なんかだと、はい、11号車に多目的室っていうのがあるんですね、
はい、
で多目的室を予約させていただくんですけれども、
はい、
予約っていうのは最低でも大きな駅の駅長室に2回足を運ばなきゃいけないですね、
は
い、
面倒ですね。
そうね、まあ面倒なんですね。そうなんです、面倒なんです、
はい、
なのでやっぱりずっと長く闘病生活をしているお母さん、
はい、
そんなにやっぱりそんな時間が取れない、
はい、
あるいはもう一生懸命他の兄弟を育てるお父さんがそんな、
うん、
ね、お時間取れないんですね、
はい、
だからやっぱり私たちの応援団の力が必要なんですね。
あ、そういった細々した手配も全てこちらでやられてるってことなんですね、
は
い、
準備、資金労力、
はい、
まあ、可能な限りお手伝いをさせていただいてます、
は
い、
あ、今回はゲストに原さんをお招きしてメイクアウィッシュジャパンの成り立ちについてお送りしました。次回も引き続きお送りしていきます。それでは次回をお楽しみに。